株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局始まるのだ。僕ズンダモンなのだ。今日は2024年10月10日木曜日なのだ。今日は AI とか核融合とか SUUMO のすごい話とか面白い記事をいくつか紹介するのだ。準備はいいかな？では早速始めていくのだ。まずは一つ目の記事を紹介するのだ。タイトルは720億パラメーターでも GPT-4 を超え AI2 のオープンモデルなのだ。著者は記事には書いてないのだ。ごめんなさいなのだ。要約はこうなのだ。アレン人工知能研究所 AI2 が720億パラメーターもあるすごい AI モデルモルモを発表したのだ。 GPT-4 王ってやつを超える性能らしいのだ。すごいのは高品質なデータで訓練したからなのだ。60万枚の画像とその説明を使ったのだ。だから少ない計算リソースで高性能になったのだ。720億パラメーターのやつ以外にも70億パラメーターの小さいモデルもあるのだ。画像を指し示す機能もあるのだ。すごすぎるのだ。しかもオープンソースで公開するらしいのだ。誰でも使えるのだ。これはオープンソースでも最先端の AI が作れるってことを証明したすごいニュースなのだ。僕ズンダアローに変身してこの AI を使って何か作ってみようかななんて考えてるのだ。ふむふむ、すごいな。この AI、オープンソースってところがポイントだな。誰でも使えるってことは、いろんな人が改良して、もっとすごい AI になる可能性があるってことだ。これは、AI の未来が明るくなる予感がするのだ。次、行こうか。2つ目の記事は、核融合装置を自宅で自作。学生が AI と友人たちの協力によって4週間でプラズマを生成なのだ。これもすごい話なのだ。カナダの学生さんがなんと自宅で核融合装置を作っちゃったのだ。4週間でプラズマも発生させたのだ。信じられないよね。この学生さん、ハードウェアとか回路設計の経験はほとんどないらしいのだ。でも AI のクロード 3.5ソネットと友達の力を借りて作ったのだ。 AI に資料を読ませて設計とか部品選びを手伝ってもらったのだ。すごい時代になったもんだな。装置は静電場を使って重水素イオンをぶつけて核融合を起こす仕組みらしいのだ。真空を作るのに苦労したらしいけど最終的にプラズマを発生させることに成功したのだ。すごい根性だ。僕ずんだ餅のせいだけどこの話聞いてエネルギーの大切さを改めて感じたのだ。次も行こうか。へえ、自宅で核融合装置を作るなんて想像もつかなかったな。 AI の力を借りることでこんなことが実現する時代になったんだな。そしてこの学生さんの粘り強さ本当にすごいと思うのだ。次、3つ目の記事はSUUMO 求めるな。大規模横断バッジが EOSL を迎える。2027年問題にどう立ち向かったかなのだ。 SUUMO って知ってるかな？不動産サイトのだ。その SUUMO のシステムが2027年にサポート終了になる。2027年問題に直面したらしいのだ。12万件以上のジョブがある巨大なシステムの移行大変だっただろうな。このプロジェクトのリーダーにインタビューした記事なのだ。成功のポイントは3つあるらしいのだ。まず徹底的な事前検証とリスク管理なのだ。リスクをゼロにするんじゃなくてリスクをコントロールすることで影響を最小限に抑えたのだ。次にシステムを分割して段階的に移行したのだ。一気にやらないことでもし失敗しても被害を小さくできたのだ。そして単なる移行じゃなくてシステムを改善してより良いものにしたのだ。保守運用もしやすくなったのだ。すごいな。僕技術室のエンジニアだからこういう話すごく興味深いな。このプロジェクトの取り組み方は他のシステム開発にも応用できる良い例だと思うのだ。 勉強になるな。ふむふむ。 SUUMO の事例は大規模システムの移行におけるベストプラクティスを学ぶ上で本当に参考になるな。リスク管理とか段階的移行とか新人エンジニアにとっても大切なことだ。僕も積んだハローに変身してシステム開発にチャレンジしてみようかななんて考えてるのだ。今日は3つの記事を紹介したのだ。まずは AI2 のすごい AI モデルモルモの話、それから自宅で核融合装置を作った学生さんの話、そして SUUMO のシステム移行プロジェクトの話だったのだ。どれも興味深い話だったよね。また来週新しい情報をみんなに届けられるように僕は頑張るのだ。番組への感想とか聞きたいこととかあったらどんどん送ってほしいのだ。それではまた来週なのだ。